災害ゼロって言って4月2日に災害が1個起こったって。私だったらもう、ああもうダメだってなりそうなところ、でも神様は御言葉を与えてくださり、守ると約束してくださる。それも具体的です。本当にどうしようという時に、私の力は弱いところに完全に現れる。もう本当に呼ばれ果ててどうしようっていう時に完全に現れる。ああ信じよう、そうだ、私のそうだ、神様が共にあるではないか。で、人間的には本当どうしようもありません。言われた通りで3000円安全にしてください、どれだけ言ったって、いや書いて言えば言うほど抜け落ちることもありえます。あとハンカチ持った、宿題の忘れてない、大丈夫大丈夫、何度念を押しても忘れる子は忘れるっていうのがあります。いや帰ってもあの散々お母さんがわわわわ言うから持ったよ持ったよ持ったよって、もう持ったっていう返事だけ返せばいいみたいになって確認も全然しない。かといってじゃあ言わなかったら言わないで抜け落ちて忘れる。だから人間がどれだけ力を言ってもそれで達成できる力はないんですね。本当に不思議なように、しかし神様の御言葉は私たちを捉える。それも本当に適した御言葉を与えてくださる。弱り果てた時にあなた方は力を受ける。神様そうです。全てをご存知である方は私たちを優しい眼差しを持って、こうしなければダメじゃないかという語りかけではない。あなたに私がある、本当に解放してくださり、自由を与えてくださる、その御言葉によって私たちを天の国へと導いてください。神の国の安心を与えてくださるんです。それはイエス様が十字架からよみがえられて死の力を持ち保存されたように、私たちの死の力さえも打ち破ってくださるわけ。ある方が、まあ、がんになって、そのがんは一度手術で回復に導かれたかと思ったんですけど もう何年か経って再発してしまい、で、まあ、それがとうとうホスピスに、つまりもう治療はできませんとホスピスに移ったんですけども、でもそこで本当にホスピスでいろんな、まあ、帰っていろんな人がお見舞いに自由に来れるんで、その人は本当に人付き合い大好きな方 で元気にはなっていったんですけど、やっぱり体の方は弱っていて、残念ながら結核を発症してしまったんです。まあ、その年代の人たちはいろんなあの影響で結核菌を子供の頃に持っている人が多い。体が弱ったこと、抵抗力がなくなったことによって多分発症したんでしょう。なんですけども、結核になったらば隔離しないといけないわけです。ホスピスにさえいられなくなったんですね。結核で隔離の病棟ですから、やっぱり自由にお見舞いができなくなった。私もそれでも毎週行きましたけども、マスクして、で病院の一番上の階まで。びっくりしたのが、最近結核って若い人がなるんですね。若い人の方が結核に対する抵抗とかいろいろないので、だから結核病といったら20代ぐらいの男性がうろうろしてて、結核の菌持ってることが分かったからっていうだけで元気な人が多い中で、末期のがんの症状の中で結核でヒーヒーって一人言ってて、こんなところにいるならあんたかわいそうなってものすごく、いたたまらない気持ちになりました。しかしそうではない、目に見える形がそうかもしれないけど、彼ら誰もイエスも信じてないんだよな。でもこの方はイエスも信じてる。ここにこそ命があるのだ。その思いを一生懸命、でも柔らかく伝えよう。とうとう危篤となって夜中に電話がかかってきまして、慌てて 行きまして、最後の終わりというような時にイエス様の十字架の恵みを語って、そして聖書の死は勝利に飲まれてしまった、その言葉を語って、これで終わりではありません、これは新たな旅立ちです、人生のあらゆることを耐え抜き走り抜いて、今まさにイエス様が勝利を持ったあなたをお迎えされます。あなたは惨めに病気に負けて天に旅立つんではないんです。死をも打ち滅ぼされたイエス様と共にあって、今からその死を屈服する勝利を受けに行くのです。あなたは勝利者です。聖書はそう宣言しています。何も走ることはありません。もう危篤状態で、もともとは肺がんからがんが転移していて結核です。本当に苦しみの中にあって、もう呼吸も荒く、で人工呼吸のせざるを得ないような状態の、もうはぁはぁはぁ言っていた、その呼吸が静まったんですね。娘さんが、本当に父は勝利者として天国に行きましたと後で言われました。で最後、人工呼吸の呼吸器もしたまんまだったんで聞き取れなかったんですけども、唇が動く、それを奥様が、主人はありがとうと最後に言い残してくれました、そういう本当に穏やかな最後となって、静かに天国に旅立たれた、まさにそのところに、その人の心のうちに神の国が完成したんだな。聖霊の力は何者にも揺るがされない、全てのことから解放して神の国をその人に与える、そういう力があるんだなと思います。実はこの聖霊の力、あなた方が力を受けたというこの力、ギリシャ語でデュノミスという発音をするんですけども、これが実はダイナマイトの語源なんです。ノーベルという人が、ここからダイナマイトを発明したときにダイナマイトという名前をつけたんです。それだけの破壊力がある と、ところがそのダイナマイトの戦争のために使われてしまうようになっていく、ノーベルはすごい批判されるんですね。あいつは人殺しの道具で金儲けだ。ノーベルはそれを悲しんで、それでノーベル賞を設立したと言われています。自分の富はそういう良いことのために使ってくれ、精霊の力も本当に用い方を間違えると人を傷つけたり、あるいはかえって自分をも滅ぼすような、そんな結果にもなってしまう恐ろしい力でもある。だけど、今日本でダイナマイトが一番使われるのはトンネル工事です。トンネルの中でダイナマイトを爆破して、そうして道が通るわけですね。ノーベルがこの言葉をダイナマイトとしたのは、そこに理由があるんじゃないか、私は勝手に思ってます。精霊の力によって私たちが見ることのできなかった神様の恵み、十字架の救い、そして天国への道、それがこの力によって開かれていく。それはエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまでとまで約束されている。エルサレム、それはその時に弟子たちがいる場所です。つまり私たちの生活の場所で、まずこの力が与えられて、私たちは神様と自由な交わりができる、力をいつでもいただくことができる。家庭の中でこそかえって私たちはいろんな問題が起こるでしょう。また自分自身の惨めさ、弱さ、そうしたものを目の当たりにしていくことでしょう。そこにこそ精霊の力が、神様と直結してお救いください、その力をいただいて歩むことができる。またユダヤとサマリア、ユダヤとサマリアというのは反目し合っている、近いんですけども、でもお互いの持っているものが間違ってるということで、お互い反発し合ってる中、一歩外へ出れば 私たちがこうありたいと思う、それに反対するいろんな壁にぶち当たっていくことでしょう。